ヨハネの福音書第一章35節から読み進めていきます。イエス・キリストが公の生涯に入っていった中で、人々を弟子として従えて、そして共に歩んでいったことを私たちは知っています。その最初の弟子たちを招く場面が、このヨハネの福音書のなりの書かれ方で出てきます。一章の35節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、ま、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。ここに出てくるヨハネはバプテスマのヨハネになります。イエス・キリストについて、ここに来たるべき方が来られた。私は主の道をまっすぐにせよと言われて、その前備えをするものであって、私よりもはるかに素晴らしいお方がここに来られるのだ。私はその方の靴の紐を解く値打ちさえない。そういうお方が来られる。というふうに言っていた、そのイエスご自身を見てですね、29節のところですけれども、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊ですね。私の後から来る人がある、この方は私に勝る方である。私より先におられる方だ。と言ったのはこの方のことです。という、そのイエス・キリスト。のことがここに紹介されていくわけです。で、その翌日になりまして、またイエスがそこを歩いているのをご覧になったヨハネは、二人の弟子たちに対して、見よ、神の子羊というふうに言ったわけです。その前の日に言ったことと同じことになりますけれども、そうしたときに二人の弟子たちは、このイエスに向かってついていくということになりました。で、35節に出てくる二人の弟子というのは、どういう意味かというと、ヨハネに今まで付き従っていた弟子たちという意味です。でも、この二人の弟子は、今度はイエスについていくことになるわけですね。で、これがまさにヨハネがしようとしていたことであり、役割でした。イエス・キリストを指し示し、人々が彼に従っていくことを促していく役割です。そのために自分のところから人々が離れていくということを良しとしなければいけない立場でした。彼は多くの人にバプテスマを施して、ヨハネのもとに私は改心をしたというふうに言う歩みが実現していきました。しかし、そのヨハネによって改心をしたということはやがて、忘れられなければならない。イエスにあって新しい命を得たということの方が重要であって、人々がそう歩まなければいけない。そのために人々をイエスの側に向けていく。それがヨハネの役割だったわけです。そのためにこそ彼は自分が何者であるかよりも、見よ、神の子羊、このお方を見よ、このお方に従えと。その弟子たちを促していきました。38節、イエスは振り向いて、二人の弟子がですね、ヨハネの弟子がついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。キリストはご自分に従ってくる者たちに対して何を求めているのかというふうに問いかけます。イエス・キリストの歩みの始めに人々は興味や関心を持って好奇心をかきたてられて、しばらくの間イエスの後をついていって、その言動を見ようとしたことがあると思います。 今までこういう人とは出会ったことがない。巷で大きな話題になっている。それであれば一体この人はどういう人なのか、しばらくの間様子を見てみようと。そういう思いでついていく人たちは確かに多くいたであろうと思うのです。で、そういう人たちと、本当に歩みを共にしようとしている人たちと見分ける問いかけが、あなた方は何を求めているのかという問いかけです。で、彼らは、ラビ、訳して言えば先生、これは律法の教師を指す言葉です。バプテスマのヨハネもそういう意味で言えば、この大きな括りでのラビに入ることでしょう。いや、当時の人たちはそれは認めなかったと思います。というのは、ラビというのは、やっぱり正当な教育、ラビはラビのもとで教育を受けて、そして宮の中でそのことを系統立てられて、まあ、位置づけられて教える者たちでしたから、そういう意味では正式な先生というふうに、バプテスマのヨハネもまた呼ばれ得なかったわけです。が、彼らはヨハネの弟子でしたから、ヨハネのことはラビ、先生というふうに呼んでいたでしょう。彼らは、宮で正当的な教える立場にある、そういう位置づけを指してラビと呼んだのではなくて、自分が本当の意味で従っていくべき、聞くべきことのあるお方として、ラビというふうに呼びます。そして今どこにお泊まりですかと問うわけです。その意味は、私たちも一緒にそこに泊まらせてください。私たちも一緒に歩みをさせてください。寝食を共にしてあなたに従っていきたいのだという意味です。イエス・キリストが行くところについて行って様子を見て、やがて自分の家に帰ろうということではなくて、あなたが行くところどこにでも行って、あなたと共にいてあなたの教えを聞きたい。その歩みを共にする弟子となりたいという意味がここに込められています。その彼らに対してイエスは来なさいと言います。そうすればわかりますと、彼らは彼らを受け入れることを言ったわけですね。その時はもう夕方でしたので、それからイエスのところに行って一緒に泊まって、そしてそれから歩みを共にするようになっていきます。40節にはその人の名前が出てきます。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであったというふうに言われています。じゃあもう一人は誰なのかっていうことが推測されるんですけれども、これはこのヨハネの福音書を書いたヨハネではなかったかというふうに考えられています。もちろんその真偽は定かではありません。で、その兄弟アンデレになるわけですけれども、アンデレはですね、自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアに会ったというふうに言うわけなんです。イエスのところに厄介になって一緒に泊まって、おそらくそこで教えられることがあり、その言動から学ぶべきことがあり、そのことは、ヨハネが言った、バプテスマのヨハネが言った、見よ、神の子羊、私たちの罪を取り除く神の子羊というふうに言われるに値する方であることを知った彼らは、私たちはメシアにあったというふうに言ったわけなんですね。それが一番近い、自分たちの一番近い兄弟であるシモンに向かってまず言ったことでした。で、このシモンというのは、私たちが後に知るようになるペテロのことですけれども、でですね、アンデレはシモンをイエスのもとに連れてきたわけですね。私たちはメシアに会った。だ一緒に行こうと言って、ペテロをイエスのもとにお連れした。で、最初の二人の弟子たちは、ヨハネから、さあ、あの人のもとに行きなさいという意味で促されて行ったわけです。そしてそこで出会った二人は、今度自分の一番身近な兄弟を、私たちはメシアに会ったと言って連れてきてイエスに出会わせるということになります。その時にイエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。と言われています。このケパというのが岩ですね。 その岩と呼ばれることになっていく人物。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいというふうに言われた。ピリポはベサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であったというふうに書かれています。今度はピリポという人物の招きですね。でピリポはどういう人であったかというと、ベッサイダという町の人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。年も同じようなものだったでしょう、おそらく。そういう意味で言えば、割と限られた中ですね。同じような町の同じような人の中から、3人目の人が選ばれてきたことが、ここに出てきます。でこのピリポに対してはイエス様は私に従ってきなさいと積極的に声をかけられています。今までの人たちはイエスに従おうとついてきた人たちでしたけれども、ここにイエス様が見つけた人を従ってきなさいと招いて言われたのでした。でその招かれた彼は45節、ナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。と言っています。でここで私たちはというふうに書かれているのを理解をしていただきたいと思います。この時にピリポはですね、イエスと出会いました。そしてイエスに従ってきなさいと言われました。歩みを共にするようになっていったでしょう。その時に彼は、自分という一人の単位ではなくて、私たちという単位を自分のこう一番の表明するところにしたわけなんです。彼にとってはもはや個人的なイエス・キリストとの関係だけではなく、同じことを共有する仲間との関係ということがすでに出来上がっていき、大事なものになっていったということですね。そこの私たちという中にあなたも一緒に加わってほしいと、そういう意味でナタナエルを招いていくわけです。でその時に、私たちの仲間になろうというふうに言うことが一番主なことではなくて、一体なぜ仲間になるのかというと、それはこのお方の弟子になろうということなわけですね。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。それはユダヤ人たちにとっては、旧約聖書から指し示された神の救いの君、メシアであることを意味しています。で、その人はナザレの人でヨセフの子イエスだというふうに言うわけです。で、メシアが来るということは人々は待望していましたし、待ち望んでいて受け入れたいと思っていることでした。そういう人がいるならばぜひと思っていたわけですけれども、同時にそれがナザレのヨセフのイエスだというふうに言われた瞬間に、そんなことがあるのだろうかというふうに針が触れるわけですね。メシアであれば従いたい。でもそれが具体的にナザレの町のヨセフという人の家に生まれたイエスのことだと言われると、そんなことがあるだろうか。神の人がなぜそんな人の姿をとってこの地に現れるということがあり得るだろうか。46節にはナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来てそして見なさいというわけです。ナザレから何の良いものが出るだろうか。それはその当時の人々が共有していた感覚でした。もし良いものが本当に出るとしたら、エルサレムの王宮の周りに王として来られる方のことであって、偉大な律法の教えの中から生まれてくるものであって、ナザレという田舎の方の田舎の町から一体何の良いものが出るだろう。しかしそれに対してピリポは、来て、そして見なさいというふうに、誘います。で、ここまでのところで、 人々は皆イエスのところに招かれてイエスと出会っていっているわけですね。で、ナタナエルだけがまだ出会っていない中で、それは一体どういうことだというふうに発言をしている記録があります。で、出会っていなければ理解をできない。出会っていなければわからない。出会っていなければその人を知ることができない部分があって、そのところで留まってしまったならば、それで終わり。でも、来てみなさいと、指し示すことによって、そこで出会い、そこでさらに招かれていく。そういうことが起こってくるわけです。47節、イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。ナタナエルが自分のもとに来るのを見たイエスは、これこそ本当のイスラエル人だというふうに認めます。で、それまで前のところでですね、一体ナザレから何の良いものが出るだろうかと言って、まあ、ある意味でイエスに対する信じる気持ちはないナタナエルなんですけれども、その彼が来た時に、確かに彼は本物のイスラエル人であって、彼のうちにはイスラエルがないというふうに言うわけなんです。で、このことはイエス・キリストがユダヤ人たちの思いを本当によく理解していたことを表しています。普通のユダヤ人が、ナザレから出たイエスが神の子であると言ったところで、誰一人そんなことを信じる者はいない。神を求め、神に期待をし、メシアを待ち望んでいた人たちの中で、そのイエスのことを本当の意味で信じることのできる、聞いただけで信じることのできる者たちはいない。そんなことあるわけがないと思うのが普通であって、それこそまさに偽りのないユダヤ人たちであるということを認めるわけです。で、ナタナエルはどうして私をご存知なのですかと。私のことを何が分かってそんな風に言うのですかというと、私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見たという風に言います。で、このイチジクの木の下にいるというのはどういう意味かと言いますと、ただ、イチジクの木の下で日陰でですね、労働から休んでいた、休憩をしていたその姿を見たのだよというわけではなくて、このイチジクの木の下にいるというのは、おそらく比喩的に神の導きを求めて、その中で歩んできたユダヤ人たちの姿を表すだろうと考えられています。ですから、イエス・キリストが言ったのは、あなたがイチジクの木の下でね、暑い日差しを避けて休んでいたのを知っていたよということよりは、あなたが今まで生涯歩んでくる中で、神を求め、そして神の導きに従い、あなたが待ち望むべきことを待ち望んできた、そういう本当に信仰深い熱心なユダヤ人であることを私は知っているよと、いうことを言っているわけなんですね。それが47節の、あなた、これこそ本当のイスラエルで偽り者ではないというその言葉と通じてくるわけです。そうすると、ナタナエルは、あ、この人は本当に私の歩みを知っているのだということを理解して、そしてあなたは神の子である。あなたはイスラエルの王である。これこそまさにユダヤ人たちが待ち望んでいたもの。これこそまさに彼らが絶望し神に願い求めてきたもの。イスラエルの復興をしてくださる神の子、イスラエルの王であると。この方を受け止めて、そして従おうとしていくわけなんです。50節。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いが 人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。ナタナエルに対して彼がキリストメシアであるということを理解したナタナエルに対して、あなたは今までの自分の歩みを知っている方としてこの私を見て信じたけれども、これからはそれよりもさらに大きなことを見ることになる。つまり今までの歩みを知っている、理解している、私のことを本当に分かってくださる方なのだという印象のことをあなたは見るようになる。それは何かというと、天の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見るようになる。で、その人の子の上を天の御使いが上り下りするというのはどういう意味かと言いますと、イメージしていただくと分かると思うんですけれども、それは天に通じているイメージなわけですね。その当時の人々の考え、また律法の教師たちということを考えると、人々から抜きん出て上に立った人物たちというふうに考えられていたわけです。だから人の上に立つ権威者たち、指導者たち、教師たち、先生、ラビ。だからヨハネに彼らは従い、だからイエスを見つけて先生と呼び、ラビと呼び、彼らに従い。でもそれは人の上に立つという意味であって、あなた方がこれから見るようになるのは、人の子の上を天の御使いが上り下りする、つまり天に通ずるものとして、天からのものを受け天のものに差し出す、そういうお方としてのキリストを見るようになるのだ。人に先駆けて人の上に立って指導する救い主ではなくて、神の元から来られ、神の御業をもたらす、神の救いをもたらす、そういうお方としてのイエスをあなた方は見るようになるのだというわけなんですね。その言葉が今までのところの神の子羊と言われることの中身であり、私たちはメシアに会ったというふうに言った時のメシア、訳して言えばキリストの意味であり、そしてこのことについてこそモーセが律法の中で書き、預言者たちも書いてきた方、つまりですね、モーセが、預言者が素晴らしいのではなくて、その人々が書いてきた方、その方、人々が見上げてあの人と指し示してきた方なわけですね。律法学者の一人でなく、先生の一人でなく、上から来られた方としての神の子、イスラエルの王という人物として、イエスはこれから理解されていくようになるのだ。実際にこの時に二人の弟子たちにしろ、ペテロにしろ、ピリポにしろ、ナタナエルにしろ、彼らはどこまでこのイエスの姿を理解して従うようになったのかっていうと、おそらくほんの入り口のところに立っただけ、そしてほんの入り口のところで何かわからないけれども惹かれて従っていくようになっただけなわけですね。でも言葉としてはもうすでにこの段階でイエス・キリストの本性のお姿が余すところなく表現されていて、で、あなた方はそれを見るようになっていくのだ、知っていくようになるのだ、さらに深く知っていくようになるのだと言われているところです。で、このところから私たちはイエス・キリストの弟子たちの姿をもう一度理解しておきたいと思うんですが、一つはですね、彼らが招かれたのはイエス・キリストご自身の権威によるのだということを見て理解しておきたいと思います。彼らが弟子になったのは何故であるかというと、イエス・キリストご自身が権威あるお方であり、そのお方に従いたいと願った者たちのいたからでした。ただの人が誰かに祭り上げられて権威者となったのではなくて、イエス・キリストご自身の権威に従っていく者たちが起こされていったということです。で、そのプロセスは、出会うということがあります。で、知っていくということがあります。従っていく、ついていく、 歩みを共にするということがあります。そういう中でさらに知っていくのだという歩みがあります。その過程の中で従っていく仲間たちという単位の中に加えられることでもあります。彼らがそういうふうにして一歩一歩イエス・キリストとの関係を深めていったことを私たちはここに見て理解することができるでしょう。その始まりは人によっていろいろでした。自分の尊敬する先生に促されて、あの人についていきなさいと言って、一人の先生を離れて次の先生へと向かっていった二人の弟子たちがいました。兄弟に誘われて、ではと言って従っていった弟子がいました。イエスと出会って、私に従ってきなさいと声をかけられた人がいました。最初は疑問を抱いていながら、来てみなさいと言って確かめるようにして行った時に、そのお方に触れて出会っていった人もいました。その出会いの形はいろいろでしたけれども、それぞれがイエス・キリストを知るという歩みに招かれて、次のところへ次のところへと導かれていったのでした。で、そういう中で弟子たちは成長していきます。成長するという意味は、イエス・キリストのことをさらに深く知るようになっていきます。で、この弟子たちであるということは、イエス・キリストについて深く知るということについて成長することなんですよね。で、人間の死との関係で言うとですね、死を超えるということが起こり得ます。つまり、技術を取得するということだけであれば、先生より上手くなったり、上達したりすれば、先生を超えていくということが起こるわけですね。でも、この師弟関係というのは違います。というのは、何か知識を取得する、技術を取得する、そういう意味での弟子ではなくて、このお方を主として従うという意味での弟子になっているからです。で、主としもべの関係でいくと、その主を超えることには決してならないんですね。主に従うということがしもべの役割であり、位置づけであり、で、その時に主を知り続け、より深く理解し、より信頼を深め、より強い関係で結ばれていくというのがゴールであって、主を超えていくこと、主に成り代わって人々を従えて、私が新しい主人ですって言っていくことが目的ではないわけなんですね。で、ここが私たちが信仰の歩み、イエス・キリストとの関係ということの中で心に留めておくべきところなのだろうと思います。私たちは自分自身が良いものとなって、新しい主となって、人々の尊敬を勝ち得て、そうして私たちがこう、成り上がっていくことが目的なのではなくて、この主人に仕えるしもべの目的は、より主人を深く理解し、より主人に喜ばれるものとなり、より主人が願うものとなり、より主人と強い関係で結ばれていくことが、この関係の中での一番のゴールになるわけです。で、そのことを私たちは自分の信仰の歩みの中で、よく理解したいと思います。私たちがイエス・キリストと出会い、この方と共に歩む歩みに招かれたときに、さらに深くイエスを知ること、さらに深くこの方が私たちに願われていることを知ること、さらに整えられて、この方にふさわしいものに導かれていくこと、そのときにイエス・キリストとのますます深い信頼関係と、私たちに力と喜びを与える関係が実現していき、そのことが私たちの歩みを作り変えていく。そういう歩みをですね、さらにご一緒したいと願っています。イエス・キリストの弟子たちの姿ですね、その本当の目的ということを心に留めて歩みましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。